2024年3月10日復活前第三主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌153番。賛美歌153番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番後の絵、または修法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第36編1節から10節まで。賛美歌の後ろの購読詩編38ページ。購読詩編、詩編第36編1節から10節まで。知識者と交互に唱えて祈ります。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから。彼の口が語ることは悪事、欺き。床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に。恵みの御業は神の山々のよう、あなたの裁きは大いなる深淵。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い。命の泉はあなたにあり。祈ります。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。主の日から主の日までの歩み、一日一日守られ、必要なものを与えられ、主の恵みに改めて気づき、あなたに賛美と感謝を捧げるためにここに参りました。あなたはそれに先立って私たちを今日も生かし、喜びをくださいます。礼拝の恵みに預かれますこと感謝いたします。それだけになお心や体が弱くされている方、病の中で厳しい治療に耐えている方もおり、家族のために仕える人もおり、このところに来られない兄弟姉妹がございます。人生の厳しい戦いに耐えている人もあることを思います。どうぞあなたがそれらの方々を顧みの中に置いてください。置かれたところであなたを仰いで、慰めと励ましを受けることができるようにしてください。主はすべてをご存知で、最善をしてくださいます。あなたが常にその身腕を持って私たちを支えていることに望みを置きます。そのことを思うときに、日々の中でどんなにあなたの恵みに疎かったことかと思わされます。神を賛美し感謝する同じ口で、人を責め傷つける言葉を語りました。恵みに満ちていたならするはずがない行いをしました。 主は心をご覧になります。あなたの前にすべては隠れようもありません。キリストにある許しを求めます。主の憐れみを待ち望みます。どうかあなたの祝福の中にいるとの確信を持つことができるように、御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。どうかこの町を、この国を、この世界をあなたの顧みのうちに置いてください。明日で東日本大震災から13年となります。なお避難生活をしなければならない多くの人がおられ、特に福島第一原発の事故の収束が見通せない中にあります。責任ある立場の方がこれからの将来のために、次の世代のために良き選択と決断ができるようお導きくださり、私たちも祈り考え行動できますように。どうかあなたの平和を地の上に来たらせてください。教会をあなたの愛と平安に満たし、平安を告げる教会となれますように。レントの日々です。主イエスの背を見つめるようにして、その後に続き祈りに生かされますことを願います。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。回収席のファイルご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は、神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いに尽きて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に諸信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第18章1節から11節、新約聖書の203ページです。ヨハネによる福音書第18章1節から11節、新約聖書の203ページです。お読みします。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。それは、あなたが与えてくださった人を、私は一人も失いませんでした、と言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。裏切られるという杯と題して、御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ヨハネによる福音書の受難週の出来事、すべては終えませんけれども今味わっております。13章の冒頭のところの御言葉を取り継いだときに申し上げましたが、お聞きいただけたらと思いますが、一節に、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。極みまで、最後まで愛し抜かれた。これから弟子たちが経験すること、もちろんこの愛はすでにその愛で愛されていたんですけれども、改めてここでヨハネが記し、ヨハネ福音書の記者が記し、そしてこれから起こること、イエス様がされることは、この弟子たちに対する愛、また私たちに対する愛の技であるということ、ヨハネ福音書の記者は語っております。 その中で足を洗うイエス様であり、また別れの説教をされました。そして前回は第17章で大祭司の祈りと呼ばれている主イエスの祈りを見てまいりました。すべてその愛の中に、弟子たちに対する愛、もちろん父なる神に対する愛、そしてこれから彼らを通してイエスをキリストと信じる人々への愛、私たちへの愛の中に主は生きておられ行動しておられる。で、今日の先ほど読みました箇所の出来事、裏切られ逮捕されるというこのこともイエスの愛の技が見える、まあ、それがヨハネ福音書らしいところになります。そこのところ味わって主の愛を知りたいと思います。18章で先ほど読みましたけれども、主イエスはこの祈りを終えて、またそれに先立つ別れの説教を終えて、弟子たちとキドロンの谷の向こうへ出て行かれたと一節にあります。この谷はエルサレム神殿のある丘の東側を走っている谷で、それを挟んで神殿の反対側にオリーブの山、オリーブ山と呼ばれる丘があり、その園というのは他の福音書ではゲツセマネと呼ばれるオリーブ畑、オリーブの園になります。そこにイエスは行かれたわけです。2節を読みますと、イエスを裏切ろうとしていたユダ、イスカリオテのユダもその場所をもちろん知っていました。イエスは弟子たちと共にいつもここに来て祈っておられたからです。主イエスはご自分が裏切られるということもご存知でありました。それも含めてこれから受ける苦しみは救いのためである。そして私たちを愛するがゆえにこの苦難を受けてくださる。もし主イエスがその苦難を嫌だと言って受けないと言うのであれば、もうこの園に行かなければいいんです。それだけのことなんです。主イエスがこの苦難を避けるであれば、この園に行かない、それだけでいいんです。しかしここでは無理やり誰かがその園に行かせたんではなくて、イエスは自らこの園に赴かれたんです。ユダがここに来る、そして一人ではなく自分を捕らえる人々と共に来るということはご存知で、そしてしかし父がご自分に与えた苦しみの杯、私たちを救うための苦しみの杯をもう飲むと決意された主はこの園に行かれた。しかしそれはいつものことだったので、弟子たちはいつもの通りに園に行くんだなと思っていました。ただシエスだけがこれから起こることをご存知でいらっしゃいました。それは4節にあります。ご自分の身に起こることを何もかも知っておられて、その私たちを救うための苦難の杯を、その中に裏切られるという苦難も含まれているわけですが、それを飲むことをお決めになって園にいらしたわけです。もうここにシエスが主体的にご自分のご意志で、そしてそれは父なる神への服従による、そしてご自分もそれを受けられたというご意志で救いの技を一つ一つ果たしていかれるイエス、主イエスであられるということです。よく私も説教で、人の目から見たら無力でこう十字架に追いやられるような、その面も確かにあるんですけども、けれども神の救いの御業が進むという点では、主イエスは無理やりではなくて父なる神のご意志にご自分を服従させて、自ら一歩一歩進み出られている主であるということを、私たちは見損なってはいけないと思っています。特にヨハネによる福音書でこう特徴的なのは、皆さんもお気づきになったかもしれないですけども、この後でシエスが言われる私であるという宣言ですね。私である、これが5節にありますね。 その前に4節でシエスが誰を探しているのか、ここでも進み出ておられるイエス様です。見つけられたんじゃないんです、進み出られたんです。ご自身が進み出られて、で誰を探しているのかと言ったら、ナザレのイエスだと言われ、私であるとお答えになりました。この言葉が繰り返されてるんですね。6節でも私であると、で8節でも私である。これはヨハネ福音書だけの表現で、私である、私である、私であるとシエスは名乗りを上げていらっしゃる。そのにも行かれ、進み出られて、で誰を探しているのかと自ら問われて、って言われ、ナザレのイエスだって言われたら、私であると、本当にもうシエス自らこの救いを果たそうと立ち上がり、一歩一歩進んでいらっしゃるのです。でもう一つ、この6節で印象的な出来事は、イエスが私であると言われた時、彼らですね、この一体、兵士たちや律法学者ファリサイ派の人たち、ユダと一緒に来た人々が後ずさりをして地に倒れたんです。これもヨハネ福音書だけの出来事ですけれども、私であるという主の言葉によって彼らは地に倒れたんです。この主の言葉に力がありました。で、聖書に親しい方はこの言葉で思い出す旧約聖書の出来事があると思います。それはイスラエルの民をエジプトから導き出すために立てられた指導者モーセが神に呼ばれた時の出来事です。お開きになれる方は出エジプト記第3章になりますが、ここの箇所はよく開くところですけれども、旧約聖書の97ページになります。該当の箇所は14節ですけれども、ちょっとそれまでのところかいつまんで申しますと、燃え尽きない芝を見つけたモーセは不思議に思ってそこに近づきましたら、このイスラエルの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神に呼ばれて、そしてイスラエルの人々をエジプトから導き出すという使命を与えられます。モーセは驚き、自分など何者かと言いますが、主なる神は私は必ずあなたと共にいると言ってくださいました。そこでモーセは神に答えてイスラエルの人々のところへ行きますと、そしたら彼らがその名は何かと聞くに違いない、その時に何と答えるべきでしょうと言ったところ、神がモーセに言われました。出エジプト記第3章14節、神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。で、この私はあるというこの神の宣言、神ご自身は永遠に存在する方であり、またすべてを創造されたお方である、その方がイスラエルの神である、その名を伝えればよいとモーセに言われました。この私はあると宣言された主なる神ですが、神の一人子主イエスがご自分の名乗りを上げてくださるところで、ヨハネ福音書に戻りますけれども、17章でも私であるというのはこの出エジプト記の神様の宣言、主なる神の宣言と同じ宣言を人になられた神の子が宣言しておられるということなんですね。ヨハネ福音書の他の箇所でも私である という言葉はたくさん出てまいりましたし、まあ、英語で言うと I am ですね、 I am なりますが、その私は良い羊飼いであるとか、私はブドウの木であるっていうのも、その一部分は私であるという言葉で、まあ、この言葉と響き合うイエス様の宣言がこの福音書には散りばめられております。ご自分が神であられるということを宣言されているわけです。ヨハネ福音書に戻りますけれども、この主なる神、神の一人子である、神の子の私であるという、その神の言葉の力によってこの人々は倒されたんです、倒れたんです。で、ここにその神の御言葉の力の本当に世にこう印として現れた出来事と思います。私たちも生ける神の前に立つことなどできない、本当に罪深いもの、神が生きておられるのにその神を知らずに自分の思うままに生きている、その神の一人子さえ逮捕して殺そうとしてしまう、そのような罪深い罪人は、私であるというその神の前にも立つことなど全くできないということをこの箇所は示しているわけです。もう私であるという言葉の前にもうみんな倒れてしまう、もう立つことができない、それが人間なんです。その本当に神の偉大なその力を垣間見せる出来事がこの6節だと思います。しかし主イエスはまた人となられた神として、ご自分の命を捧げて私たちの罪を取り除く神の子羊として、贖いとして使命を全うしますから、その出来事はもうこのところで終わり、この後は捕らえられてその身を当局に任せることになります。そういう中でもヨハネ福音書記者は、私である、私である、私であると3度記している。3というのは聖書では完全数の一つですね。これは1、2、3という単なる3回ではなくて、非常に重みのある記述なんですね。そういう中で父なる神のご意志を果たそうとしているイエス、主イエスです。で、ここで9節ですね、ごめんなさい、8節ですね、私であると言ったではないかと名乗りを上げた後でこう言います、言われます、私を探しているのならこの人々は去らせなさい。この人々とは弟子たちのことです。私だけは捕らえなさい、この弟子たちは違うんだと、去らせて、去らせるようにと言われました。それは9節ですね、あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。これは先の前回見ましたヨハネ福音書17章の12節のイエスの言葉です。ですからここでイエスは、園にも行かれ、自ら行かれ、進み出られて、私である、私である、私であるとおっしゃり、弟子たちは去らせなさいと父なる神に祈られた通りにそのように求められる。しかしその弟子の中のペトロは何をしたか、剣を振り回して、そしてその中の一人のを傷つけたというんですね。で、ある人はこれはシエスを守るためであったという解釈もしますが、いや、そうではないと思います。ペトロは恐怖のあまり持っていた剣を振り回した、それしかできなかったんではないかと。そしてペテロは私たちなんです。主の言葉を理解できない、主の計画を理解できない、そして目の前にはもうこの世の最高権力の兵士が迫っている、そういう中で、本当に私たちがしてしまうことは自分の恐れのままに振る舞うということです。ですからペテロのしたことは、まあ、本当読者から落ち着いたところから見れば悲しい人間の現実だなと思いますけども、でも自分がそこにいたら 同じことをしただろうと思うわけです。シエスはペトロに言われました。剣を鞘に収めなさい。死がお与えになった杯は飲むべきではないか。これは他の福音書ではゲッセマネの祈りで、苦闘の祈りの中に、記されていた言葉と響き合います。この苦しみの杯を飲まなければ御心がならないんであれば、それを受けますとシエスは祈られました。ここでもその父なる神がお与えになった苦しみの杯、十字架への道、そこを行くのだというシエスのご意思がはっきりしております。今日はその後のところも御言葉を見ていきたいと思います。この後ペトロがどうしたかというところを見たいと思います。ここでシエスはこの人々は晒せよと言われ、自らその捕らえられていくことに身を任せて、12節を見ますと、大祭司の衆、カイアファの衆とのアンナスのところに連れて行かれたとあります。他の福音書ではアンナスのところに行くというのは書いてないので、これもヨハネ福音書の独特のことですが、大祭司はカイアファというこのアンナスの婿になるんですけども、このアンナスという人が権力を振るっていたんだろうということを思わせられます。こういうことも現代も昔もあることです。そしてこのカイアファ、大祭司のカイアファは14節で、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だと、そのようにシエスのことを言っていた人でありました。そういう思いをずっと抱いていて、こちらのイエスを敵視する人にとっては都合のいい時が来たと思っていたと思います。しかしそれは神の側からすれば、シエスのかけがえのない救いのこの十字架への時が来たということでありました。ここで15節を見ますと、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従ったとあるので、シエスは晒せなさいと言ってくださいましたが、勇気を振るってシモン・ペトロと名前は記されておりませんが、イエスに従って大祭司の屋敷の中庭まで行くことができました。ペテロはすぐ入れないで、大祭司の知り合いであったもう一人の弟子の取り次ぎで中に入ることができました。そのところで門番の術にこう問われたんです。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。17節ですね。ペテロはそうです、そうです、私もそうですとは言えませんでした。ペテロは違うと言いました。そしてまた大祭司アンナス、本来は大祭司ではないんですけど、ちょっとこの辺の記述が分かりにくいですけども、アンナスの尋問を受けたシエスがおられます。ここでもシエスはひるむことなく堂々とご自分をなさったこと、自分が話したことはみんなが知っているんだとおっしゃり、堂々と答えていらっしゃいます。そういう中で、ペテロは中庭でどうしたかというと、この25節見てまいりますと、シモン・ペテロは立って火に当たっていた。で、今度はその別の人が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかとペテロに言いました。そこでペテロはその言葉も打ち消して違うと言いました。その先の17節の違う、そして25節の違うは、もう少し丁寧に言うと、私はそうではないというのが直訳なんですね。これも他のマタイ・マルコ・ルカと違いまして、そちらの方はイエスのことは知らないという、そういう記事 そう記されているんですけども、ヨハネによる福音書では、私はあの人の弟子ではないという意味で、イエス様を否定するペテロの姿が描かれているんです。そしてもう一度ですね、三度目に、26節で、園であの男と一緒にいるのは私に見られたではないかと言われた時に、ペテロは再びそれを打ち消した、違うのだと言ったわけです。するとすぐ鶏が鳴きました。ペテロがイエスを知らないと3度言ってしまうと、実はイエスが予告しておられました。ペテロが、それは13章の終わりのところにあるんですけども、その時ペテロは本当にイエスのあなたのためなら命を捨てます、ついていきますと申し上げたんですけれども、イエスは鶏が鳴くまでにあなたは3度私のことを知らないと言うだろうとペテロの否認を予告されました。これも皆さんご存知の人が多いと思います。そしてその通りに、シエスの言葉の通りに、ペテロは私はあの人の弟子ではないと3度重ねて言って、言ったわけです。で、先ほどシエスは私である私である私であると3度宣言をされたと申しましたが、このペテロの否認がそれに対応しているんです。ペテロの否認は英語で言うと I am not、 私ではない。シエスは I am と言われたんです。私である、ペテロは私ではない、私はあの人の弟子ではないと3度言ってしまったんですね。シエスはそのペテロがご自分を知らないということももうご存知でいらした。それも全ての福音書に書いてあります。ペテロはそういう自分、恐れのためにシエスを裏切ってしまう、違うと言ってしまう自分を知りませんでした。しかし主の言葉と、そしてその通りになったことと、鶏の声で、鳴き声で、自分の知らなかった自分に直面させられたわけです。まあ、よく言われますけれども、このペテロがイエスを知らないということが、4つの福音書すべてに書いてある。それはペテロを責めるためではない。おそらく、ペテロ自身が証ししたんだろうと言われます。私はこんな人間でした、その私をシエスはもう知っておられた。で、この後ヨハネ福音書の21章で、私を愛するかとまた3度シエスはペテロに問われて、蘇られたシエスがペテロに問われて再び立ち上がらせてくださるのです。そしてペテロは私なんです、皆さんなんです。恐れのために、保身のために、恐れて保身に走ってしまう。ユダだけではないんです、裏切るのは。その裏切り者さえ、裏切られることさえ引き受けてくださって、そしてこの人々は晒せなさいとか進み出てくださるとか、園に赴かれるとか、もうその私たちのために自ら身を捧げていく、そのイエス様が私たちの本当に盾となり、守りとなり、救いとなってくださって、最終的にその復活のシエスに立ち上がっていただいたからこそ、多分ペテロが自分の救いの証としてこのことを、自分の過去を話したんだろうということです。この取り返しのつかない過ちを覆ってあまりある主の極みまでの愛、最後まで愛し抜かれる愛が自分を支えていたんだ。この園においても主が 私たち弟子たちを守って自ら進み出てくださったんだ。もう足を洗っていただいたこともそうですね。もう全て一つ一つの素のなさったことがこの私への愛、あなたへの愛の出来事だったんだとも本当に知らされたペトロは、このこともイエスの愛の証として話したんだろうと思うわけです。そのことをイエスも喜ばれると思います。私たちもそうなんです。どんなに卑怯なものか、恐れのあまり保身に走るものか、もう主はご存知で、その裏切る者、弱い者をさえ救ってくださる、愛してくださる、そして本当の意味で立ち上がらせてくださる、その救いを一つ一つイエスは今自らのこととして果たしてゆかれるお姿に、もう私たちはただ本当に地に倒れてひれ伏すしかないと、そしてその主にまた立ち上がらせていただいて従うほかない私たちであり教会であると信じます。お祈りいたします。主なる神、受難節の日々を過ごしております。イエスの十字架、それに先立つ苦しみ、その杯、飲まないで済めばと苦しみに祈られた主がそれを飲み干すということを決断され、その通り生き抜かれました。その愛の技に私たちは守られて、罪許されて、愛されて今あるということをこの身に深く染みて思います。どうぞその愛に応えて生きることができるように、勇気を望みを新しくしてください。この後預かります聖餐においても、イエスの大きな愛と許しをいただくことができますように、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌288番、288番、 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いいたします。
ご本のお父様、皆をあがめ賛美します。すぐる一週間をあなたに守られ、平穏無事に過ごし、新しい週の始め、この礼拝に集うことができ感謝いたします。本日は金田牧師より、十字架に向かうイエス様、ヨハネ18章の聖書の解き明かしを受け、続いて聖餐の恵みにも預かり、この上ない心の糧をいただきありがとうございました。ただいまお捧げしましたもの、どうぞ清めて神様の御用にお使いください。この街道に集う皆様のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
唱詠賛美歌の28番祝祷を持って、礼拝終わります。お差し支えのない方はご起立お願いします。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。